ただいまから2019年4月28日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは神様を賛美しましょう。教会福音賛美歌253番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、尊い御名を心から褒めたたえます。今日も神の家族である仲間と集い、一緒に礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。2019年度がスタートし、4月も早くも最終手術を迎えました。新しい体制や環境で新年度を迎えられた方々の歩みも、一日一日守り導いてくださりありがとうございます。4月はイエス様の復活を記念するイースターがありました。イースターのこの日、スリランカでは大変痛ましい惨事がありました。礼拝中に多くのたっとい命が奪われたことに 本当に心が痛みます。ご遺族の方々の上に神様からの慰めがありますようにお祈りします。とかく私たちは日常の課題や困難に直面したとき、それに振り回されることもある弱いものです。そして自分の力を頼り解決しようと考えてしまいます。しかし本当に信頼でき力となるのは主イエス様の助けです。この地上に神様の唯一の一人子イエス様をお送りくださり、人類への計り知れない愛を示してくださった神様、本当にありがとうございます。神様、どうぞ私たちの心の真ん中にお住みくださり、私たちの心の所有者になってください。私たちの内面をどうぞ整え清めてください。そして御言葉によって力と励ましと勇気を与えてください。これから神様のメッセージを鈴木健先生を通して伺います。今朝も心の耳と目をはっきりと開き、メッセージを理解することができるようにしてください。今週も神様を見上げ、いつも神様と一緒に歩む一週間となりますように。このお祈りを私たちの罪のために十字架にかかってくださった復活の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はベトナム宣教師の鈴木健先生のメッセージをお聞きいたします。鈴木健先生は30年前にですね、日本からアメリカに行かれて、アメリカでビジネスをされておられました。で、ビジネスマンとして会社を経営しておられる時にイエス様に出会って、クリスチャンとなられ、またクリスチャンとなったばかりでなく、神様から牧師となる召命を受けて、神学校で学びをされて、そして牧師になられました。でその後はアメリカのロサンゼルス近郊にあるパサデナというところで、ゴスペルシュラーム教会を開拓をされ、またサンディエゴの方にあるパルマバプテスト教会という日系人の教会も見牧をされながら、長年アメリカに住んでいる、カリフォルニアロサンゼルスに住んでいる日系人のための牧会に長く携わっておられました。でその後ですね、二代目牧師をお迎えして、アメリカでの日系人の宣教の働きは一貫そこで終えまして、今度はベトナムに行かれて、ベトナム宣教師としての働きを始められました。私たちはアメリカにいるときに、鈴木先生ご夫妻に本当に、お世話になったということもあります。で実はアメリカに行く前から新倉さんのお婿さんなので、アメリカから帰って来られるたびに恵み教会礼拝を捧げておられたんですね。だからこう面識はあったんですけれども、私たちもパサデナに住んでいまして、そのゴスペルシュラーム教会という教会が鈴木健先生によって開拓された教会というのは 全く露だに知らず、その2代目牧師の先生の方が稲富先生という方なんですけれども、韓国語がペラペラなんですね。韓国で勉強された方で、日本人の方なのに韓国語で韓国人のようにメッセージをされる方がいるっていうのを聞いて、一回行ったらすごかったですね。僕の韓国語はるかにうまい韓国語なんですけども、稲富先生とのメッセージをお聞きして、その後お話をしてたら、いや実は私たちの教会鈴木健先生という方によって、開拓されたんですって言って、へっってなって、そこで初めて鈴木健先生がこの教会で牧会されてたんだってことを知りました。で、30年ぶりに鈴木健先生はアメリカでの生活を全部終えてと言いましょうか、日本に帰ってこられまして、よりアメリカよりもより近い日本に拠点を置いてベトナム宣教に関われるということになりました。で、今回初めて、ベトナム宣教の話を伺うことができて本当に幸いだと思います。それでは聖書箇所を読みいたしますので、聖書をお持ちの方お開きください。新約聖書のマルコの福音書の16章15節になります。新約聖書のマルコの福音書16章15節の言葉になります。お読みいたします。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音を述べ伝えなさいというメッセージで、題で、メッセージを鈴木健先生からしていただきます。拍手でお迎えいたしましょう。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介預かりました鈴木健です。はじめに皆さんに、感謝とありがとうというお話をさせていただきたいんですけども、先ほど本先生からご紹介がありました私の義理の母、新倉文子、今ちょっと第一度は第二はここにいらしたんですけど、今ちょっと下で休んでますけども、もうこの教会で15年ぐらいお世話になってるんですね。で、僕も、今お話にあった通り、日本に帰ってきたらいつもこの恵み教会で、礼拝を守らせていただいております。皆さんが本当に愛を持って、うちの母を同じメンバーとしていろいろ支えてくださっていることを本当に感謝いたします。僕たちも30年間、日本を離れて、海外で伝道や宣教に携われるのも皆さんのこういうサポートがあるからだと僕は信じております。これからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。早速ですが今日の お話に移りたいと思います。福音を述べ伝えなさいという題です。先ほど本先生が読んでいただきましたマルコによる福音書16章15節から、それからイエスはこう彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。一般的に言われますと、マタイの福音書の28章の19から20ですね。この聖書箇所がよく使われる、出て行って伝えなさいということで使われるんですけども、あえて、このマルコによる福音書16章15節は僕たち一人一人に、マルコが感じて、語られている、聖書に記したんじゃないかなと僕は思っています。僕たちは、2014年からベトナム宣教に行くようになりました。2008年に最初にベトナムに行き、2013年からにもう一度行った時に、ぜひベトナムで、宣教したいという心が起こされました。それは、僕たちがベトナムに行った時に、友達からいろいろ話を聞いたんですね。その時は伝道旅行で日本に行ったついでに、ベトナムの方に足を伸ばして、そして彼に会いに行ったんですね。そして、その友人にいろいろ話を聞くことができたんですね。 毎月の給料は2万5000円から3万円なんです。それが先月行った時に聞いたら、またその金額は変わってないということなんですね。しかし見る限り貧富の差がものすごく大きくなってるんですね。というのは、お金持ちはさらにお金持ちに、なんか聖書にそんなありましたね貧しいものはもっと貧しく、まあこれは聖書の中のお話の一つですけれども、それと同じような状況なんですね。しかしこの貧しい人たちというのはなかなか這い上がっていかれないんですね。というのは、僕たちが行った時は、後で地図を見せますけども、お見せしますけども、ダナンというところで、一番北にハノイがあって、ダナンがホーチミンがあって、真ん中にダナン、田舎町なんですね。なかなか産業の方もなくて、仕事もなく、大学を卒業してもなかなか仕事がない。そして結局タクシーの運転手になるとか、そんなような仕事をしている人が多いんですね。まあタクシーの運転手ってのは歩合ですから、別に会社の方もね、人数多くても車さえあればできるんで、結構たくさん走ってるんですけどね。そんな関係で、僕たちはどういうふうにしたら彼らがイエス様を信じるようになるか、いろいろ考えたんですね。でもベトナムというのは社会主義の国なんです。社会主義の国というのは、一般の人の前で、イエス様の福音を伝えることができないんですね。教会の中では何を伝えてもいいんです。例えば街中で僕がイエス様の話をするとか、そういったことは、まあ、警察の人が見つけるとね、捕まってしまう。特に宣教師だとか元牧師の人は、絶対に自分が宣教師だか牧師だということを言ってはいけないと、警察がそれを知ると必ず警察の方から、まあ、迫害があったりいろいろするから気をつけなさいとは言われてるんですね。でも教会の中に入っていろいろメッセージとかすると、今日は日本から来た、アメリカから来た杉先生がこれからメッセージを語りますって平気で言うんですよ。僕はなんかドキドキしてね、この中にスパイがいるんじゃないか、その人が聞いてもし警察に言ったら僕は捕まるんじゃないか。でもそんなことは一度もなくて、まあ今日に至っているんですけども、そんなようなところなんですね。ですから日本語は語れないと、福音は語れないと。語ったとしても日本語はわからない、ベトナム語はわからない、全然わからないですね。話になりませんね。僕たちは、態度、行いによってイエス様の愛を彼らに知らせなくちゃいけないんだっていうふうに感じたんですね。その時に何が僕たちができるんだろう、いろいろ考えました。何もないんですね。できるのは日本語を話することだけなんです。日本語を話するのはもう十分問題なく話ができます。発音もきちっとできます。茨城の方はちょっと茨城なまりがあるから難しいかもしれないですけど、僕は東京出身なのでわりかし標準語に近い話ができます。まあそんな関係で彼らに日本語を教えて、そして僕たちのことを知っていただいて、それからイエス様の福音を伝えるようにするのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。ベトナムの人たちっていうのはあまり教育がされてないんです。教育されてないっていうのは一般的な教育ですね。一番僕が感じたのは、スーパーとか、ファーストフードだとかレジに皆さん並びますよね。もう日本人だったら、まあ日本人じゃなくても皆さん並ぶんですけども、彼らは並ぶっていうことがないんです。特にアメリカに住んでいた僕はあんまり人間同士がくっつくっていうことはないんですよね。例えばレジの前に誰が立ったら少し間を空けて立つわけですよね。でもその間空いてるところに入ってくるんです。で、我先にと思っていろいろ注文したりするんですよね。僕はそれダメだよ。で、彼らにそういうことはなかなか教えることはできないんですけども、彼らはそういうことを教えてもらっていないんですね。昔、今から40年ぐらい前なんですけども、海外旅行ブームというのがありましたね。その時に、皆さんこぞってハワイに行ったり、それからヨーロッパに行ったりアメリカに行ったりしました。そこで必ず注意されるのが浴衣、またスリッパ、それでホテルの部屋から出ないでくれって言われたんですね。浴衣というのは日本では着物の一つですよね。まあ寝巻きにもしますけども、 でもスリッパっていうのは、まあ、トイレのスリッパとかそんなんであまりスリッパでは出ないと思うんですけども、でもよくわからないのでそういうことを出てよく添乗員さんや旅行会社の人に注意されたと思います。ちょうどベトナムが今そういうような状況なんですね。皆さんこのところたくさんベトナムの方が海外旅行だとかいろいろ出てきてます。だけど彼らはそういうことを知らないんですね。でそんなことも含めてじゃあ日本語を通して彼らに日本語を教えて、なおかつ日本の文化も教えていきたいということが僕たちの願いとなったんですね。ベトナムの人たちというのは皆さんご存知だと思うんですけども、とてもベトナムは難しいですよね。そんな中でツとジャーが言えないんですよ。日本語検定試験というのは1級から5級まであるんです。1級が一番上なんですね。で5級が一番下なんですけども、年に2回、検定試験があるんですね。それで1とか2を受かった人も2とかジャーは言えないんです。チュメタイ、チュクール、チュクエになっちゃうんです。ザガイモ、ザパン、ザパンって言うんですよね。で彼らは本当によく勉強するんです。文法は本当に僕たちもよく分かってるんですね。でもそういう発音というのは直せないんですね。で日本人の人たちでももう話が通じると直してくれないんですよね。だけど僕は自分の生徒にはもう今でももう2級の男がいるんですけども、その子たちにも必ず直してるんです。やはりそれの発音がちょっと悪いとね、あ本当この人上手なのかなって疑っちゃいますよね。でもそれがきちっと発音できると聞いた人もわあ素晴らしいなと思いますね。先日旭川に留学した女の子と LINE で話をしました。定期的にね、まだ毎週火曜日か土曜日、ベトナムの子たちと話をしてるんですけど、その中でその旭川に行った子は、先生褒められました、日本語の先生に褒められました、どうしたのって、私だけがツが言えるんですって。クラスもう5、60人いるんですけど、ベトナム人いっぱいいるんですね。でもできる子ができない子いろんなこといるんですけども、その中でツの発音ができる人がいないって言うんです。僕はとっても嬉しく思いましたね。文法を覚えるよりもその発音が良くなったっていうことを褒められたりっていうことがね、とっても僕は素晴らしいことだなというふうに思ったんですね。まあ宣教の目的というのはイエス様の大宣教命令を実行することですね。しかしベトナムでは日本語も通じません、ベトナム語も通じません。しかし英語は少し通じるんですね。通じるというのは日本と同じで皆さん読み書きはできるんです。ただ発音ができないんですね。まあ日本もね、僕たち子供の頃中学生入った時には I want to go to school って習ったんですよね。今はそんな風に教えてるとこはないんですけども、それと同じようにベトナム人もそういう発音をするんです。ベトナム語っていうのはアルファベットを使いますね。後でお見せしますけども、そのアルファベットをベトナム語読みで英語を読んじゃうんです。ですからまあ大統あのアメリカの大統領トランプって言いますね。最初チャンプチャンプって言うんです。で TR から始まるんですけども、チャっていう発音なんですよね。だから TR で始まるとチャになってチャンプになったんだ。でもお茶の場合にはね、 T は CHA ですね、チャ。でもベトナム語で書くと TRA って書くんです。これでチャーって呼ぶんです。で、そんなことなんで、彼らも非常にコンフューズして、なかなか英語は、読み書きはできるんだけど、話はできない部分がとても多く、恥ずかしくてね、あんまり話しないんですね。だから、わからないときにはもう英語でこう書いてやると、ちゃんと彼らもわかるんですね。まあ、そんなところで、とても意思の疎通というのは苦労しました。ですから僕たちは、自分たちの生活の中で、自分たちの態度で、そしてイエス様の香り、イエス様の愛を伝えることができたらいいなと思ったんですね。ベトナムに行って3ヶ月ぐらいしたら、クラスの生徒の子たちがですね、中で、先生は日本人じゃないでしょうって言うんです。どうしてって。いや、私の知ってる日本人と違う。そう言うんです。そしたら、まあその子は日本のレストランで働いてたことがあったんですね。日本のレストランの場合は、シェフが職人さんですから非常に厳しいんですね。ですからまあ殴ったり蹴ったりはしないんですけども、言葉遣いが非常に乱暴だったりするんで、彼らも部下もビクビクしながら仕事してたと思うんですね。そんな中僕たちはあったんです。そしたら僕たちはそういうあまりね、言葉遣いをしたりしないもんですから、彼女たちは日本人じゃないよって、あの人は絶対違う。 まあ、心の中では僕は天国人だって言いたかったんですけどね。だけども、いや日本人なんだよって、日本人もたくさんいろんな人がいるから、ね、そんなにみんなえばってそんなに、傲慢じゃないんだよっていう話をしたことがあるんですけどもね。ですから、態度と行いを持って僕たちは伝えていかなくちゃいけないなということを僕たちは感じました。そのために宣教の目的というか、ね、出てって伝えなさい、もう伝えなさいは言葉じゃなくて、僕たちが伝えるのは態度と行いによって伝えるんだということで、僕たちは日本語の会話のクラスを始めました。ベトナム社会主義共和国、ちょっと見てみたいと思います。人口9600万人、面積は33万1200キロ平方メートル。これ日本の大体広さの約 90% ぐらいだと言います。この小さい区書いてあります、ダナンとありますけども、これが僕たちが、行った場所ですね。このダナンというのはベトナム戦争の時に、北と南のちょうど中心で非常に細くなっているところなんで、北から南へ物資が行ったりするときにはここにいっぱいトラックが通るわけですね。それをみんな攻撃するために、ベトナム戦争の中で一番被害が多かったところだそうです。 でも現在ではもう全然そんな跡形は何もないですね。1975年に終わってますんでもう45年ぐらい経ってますね。戦争の傷跡は全然見えません。日本人や韓国人には非常に親切なんですね。日本人も韓国人も優しいですから、そういった意味ではね、彼らはとっても、で韓国に対して、韓国とかじゃない、ベトナムに対してたくさんのサポートをしたりしてますんで、とっても、好感を持ってくださっております。ちょっとベトナム語のちょっとお勉強したいと思うんです。ベトナム人の方いらっしゃいますか？あ、よかった。誰も話ができないと思って僕は話をします。ベトナム語でこんにちはというのはシンチャオって言うんですね。シンチャオ、ね。でもこれはベトナム人同士ではシンチャオという挨拶はしないんです。僕たちが外国人がする場合にはシンチャオでいいですね。でもシンチャオじゃなくてシンチャオ、こうやって下がってるのはチャオ、下がっていくんですね。そして向こうの人たちはそのチャオの後に、お父さんとかお姉さんとかお兄さんとかいう言葉をつけるんですね。お兄さんの場合だったらチャオアイン、お姉さんチャオチ、子供の場合だったらチャオコン、孫の場合にはチャオチャオって言うんですね。で、自分の位置っていうのが決まるんです。その位置が決まらないと年が分かんないんです。年とか位置が決まらないんですね。ですからベトナム人はすぐに何歳ですかって聞くんです。僕たちの社会の中では何歳ですかって聞いたら下手したら殴られちゃうかもしれないですよね、年なんか聞いたらね。でも彼らはその年を聞いて自分の位置を知るんです。で、僕たちの年齢になるともうトップの方に近いですから、もう全部自分の子供か自分の孫なんですね。例えばお店で若い子を呼ぶ場合には、まあ、例えば40歳ぐらいの人は MOI って M という言葉を使うんですね。で、僕たちはもう MOI はもう孫とか子供の年齢ですから、チャウオーイって呼ぶんです。だからチャオチャオって言うんですね。だからそういったところがあるんで、非常にその、認証名詞っていうんですか、それを使うのが難しいというかね、慣れるまでまだ僕は慣れてません。3ヶ月でやめました。で、発音は一応勉強しましたけどね。そういうこと、いくらですか、ベトナム人で買い物するときにいくらですかって聞ければ多分わかりますよね。これがバオニューティエンって言うんです。ですから、後でお見せしますけど、マーケットとか行くと、もうマーケット市場ですね、値段がついてないんです。だから何も言わないんではなくてバオニューティエンと、あとお金を持っていればベトナムで生活ができます。発音がどう難しいかと言いますと、この一番下に A という言葉がありますよね。この A の言葉、これだけ発音の種類があるんです。例えば上に4ってありますよね。PHO。で、クエスチョンマークとこんなのついてます。皆さん4がご存知ですよね。大体日本人の方は4はご存知です。でも4、4って言ってたらベトナムでは通じません。何が言ってんだかわかりません。シンちゃんもわかりません。やはり 新茶を、こう、あの、発音記号をきちっと発音しないとね。この for という言葉、見たと目は pho ですから、ローマ字読みにすると for ですよね。だけど、for では通じない。今お話しました。この o のところにこういうのがついてるんです。ね、これは o なんですよ。o。それからクエスチョンマークついてますね。これ方位って言うんですけども、o って言うんですね。で、o も、大文字の o は o なんですけども、a に近い o なんですよ。だから for じゃなくて for、for、for って言うと通じるんです。はい、皆さん言ってみましょう。for。もう一度、for。はい。実際、あの、ベトナム人が発音しているとね、for とは聞こえない。もう for だけしか聞こえないんですけども、でも、for、for というよりは、その for の方が通じると思います。こんな中で僕たちは生活しているんですけども、もう本当にアルファベットは書けるんですけど、実際にその発音というのがなかなか難しくてできないんですね。また今度勉強しようと思って、ポケトークっていうんですか、今三氏が宣伝してますね。あれで70カ国出るんですって。そのうちの中にベトナム語というのがあったんです。でベトナム語ってなかなか聞くチャンスがなくて発音ができないんですね。でそれ聞くと日本語で喋ると日本ベトナム語で言ってくれるんです。そう、そのベトナム語を聞いて、ああこうやって発音するのかなと思って、もし次回チャンスがあるときには私がメッセージするチャンスがあったらもっともっと上手になっていると思いますんで、ね、これも皆さん祈ってください。はい、次行きたいと思います。これダナンのインターナショナルエアポートですね。ダナンというのは先ほど言いました、ベトナムでは第3位の経済の街なんですね。大きなインターナショナルエアポートが今あの新しく出来上がっています。ダナンの街には大聖堂という1923年にできたフランス統治時代の教会がカトリックの教会があります。修道院もあります。最初に神の導きを確認ということが書いてありますけれども、クリスチャンはよく祈りましょう、祈りましょう、何かすると祈りましょうって言いますね。とってもいいことだと思います。でも人によっては祈ってもどうしていいか分からない、でも 何ヶ月も何年も続く人がいるんですね。そうするといつまで経っても物事始められないんですね。僕たちもベトナムに行って言葉も分からない、場所も分からない、プロテスタント教会のある場所も分からない、そんな分からない中でも僕たちは神様の導きを感じて行ったんですね。で2008年と2013年に行った時、ごめんなさい、2013年に行った時に僕たちは礼拝する場所がなかったからカトリックの教会、先ほど見せましたカトリックの教会で礼拝を捧げたんですね。そして2014年にいよいよもう、アメリカを引き払ってそして、ベトナムに行ったんですね。でその時に泊まったホテルがこのダイヤホテルなんですね。でこのダイヤホテル入ったらイエス様の絵が飾ってあるんです。おお、よく来たな、待ってたぞということかもしれません。それまでは一生懸命インターネットで調べても何しても出てこないんですね。でベトナムに行ってもクリスチャンに会うのはものすごい少ないですから、でなおかつ日本語ができる人ってのはものすごい少ないですから、なかなか情報が取れなかったんですね。そしたら決断していったら初めてこのホテルにイエス様の写真が出てたんですね。このホテルのオーナータムさんっていうんですけども、左側の奥さんとご主人、まあ奥さんがほとんど切り盛りしてるんですけども、このご夫妻がカトリックの信者だったんです。そして非常に敬虔な信者で毎週毎週日曜日教会に行ってて、このホテルでも同じ教会に行ってる人が何人もいらっしゃるんですね。そしてそのホテルの従業員の中にプロテスタントの信者が3人いたんです。でそんなことも僕たちは分からなかったのが、これは神様の導き間違いないなって、僕たち行く教会が決まったんですね。それまでは本当に分からなかったんです。そしてこの民様を通していろんなことを僕たちは勉強しました。今までベトナムといってもベトナムの教会といっても何も分からなかったんですけども、このタムさんと知り合ったこと、これがね僕たちの神様の導きだという最初の確認だったんですね。ベトナムのカトリックの信者っていうのは800万人ぐらいいるそうです。3000教会から4000教会あると言います。 もうどこの町に行っても立派な教会があります。皆さん行ったことあるか分かりませんけども、まあ、ホーチミンやハノイに行ってもね、街中に素晴らしい教会があるのを多分ご覧になったと思います。観光といってもあんまり場所がないからね、そういうところに行くからよくお分かりになっていると思いますけども、プロテスタントは2から300ぐらいの教団、まあ、グループがあるだろうと言われているんですね。カトリックの場合にはこう組織がしっかりしているんで、大体どのくらいいるかというのはもうきちっと分かると思うんですけども、プロテスタントの教会というのはそういうグループの組織があったとしても全体の組織というのはないんで、どのくらいいるか分からないけど、まあ、多分日本と同じ 1% ぐらいじゃないかなというふうに言われているんですね。僕も先日牧師先生に聞いた、他の牧師先生に聞いたんですけど、ベトナムにも地下の教会がある、家の教会があるって言うんですよ。やはり政府としてはなかなかその教会を認めてくれないそうです。ベトナムではカトリック、それから仏教、それから我々が言ってるティンラン、こういう教会、この3つが、まあ、許可されてるというかね、承認されてる教会なんです。だからといって弾圧っていうのはないんですね。しかし、小さな教会が申請してもなかなか教会として認めてくれないらしいんですね。だからそういったところに、僕先生も行ってるということを聞きました。また山岳地帯の方にもそのプロテスタントの人たちが逃げてってそこで教会をやってるっていうこともある。これもだから、許可がないところなんですね。そういったところ、山岳教会の方には教会を焼かれたりとかね、なんかそんなこともされてるそうですけど、でも街中の方では全然問題ないですね。ベトナムではキリスト教というのはカトリックのことなんですね。プロテスタントのベトナ教会というのはベトナムではダオティンランというんです。そしてダオというのは道または教えの意味なんですね。でティンランはこれは福音という意味なんです。ですから文字通りには福音の道といって、キリスト教って言わないんです。僕たちカトリックもプロテスタントもみんな、私はクリスチャンです、クリスチャンですって言いますよね。だけどベトナム人たちは、あの人はティンランだと、私たちはクリスチャンだっていう話をするんですね。ですから、カトリックとプロテスタントはもう完全に分かれてるみたいです。人口のほぼ1割がキリスト教まあほとんどこれがカトリックで、プロテスタントは本当に 1% 以下だと思います。アジアではフィリピン、韓国に次いでのキリスト教徒の比率が高い国だ。それだけ、カトリックの人たちが多いということですね。はい、これ2番目の神様の導きの確認なんです。住まいなんですね。僕たちは2013年に、ベトナムでやろうということで、下調べに行きました。その時に僕たちの友達が住んでる家があったんですね。まあ家って言ってもサービスハウスって言って、家に家具がついたところなんですけどね。でここが500ドルで3ベッドルーム3階建てのところなんですけど、こう借りることができたんですね。最初行った時にうちの家内がこの家は来たことあるよって、私たちがこういう家で日本語を教えたいなって言った家だって言うんです。いやーそんなことないでしょうと、ダナンの町にはね何百って家があるのに、なんでそこに僕たちが導かれるのかって。そして中入ってみたらまさにその通りなんです。皆さん信じられますか。アパート何軒も見て良くないねっていう話をして、ここじゃ勉強できないねっていう話をして、なおかつ今度最後の、まあ最後ですよね、決まるんだから、最後に不動産屋から電話かかって、一戸建てだけどいいですかって話を聞いて、いいですよって言って行ったところがそこなんです。そしたらそこで大家さんが中で待ってました。女性の方でした。日本の企業で働いてる人なんですけども、その人が早く契約しなさい契約しなさいって言うんです。で僕180万ドンしか持ってません、大きな180万ドンとたくさん大きな金額に見えますけど、日本円にしたら9000円なんですよね。で9000円でいいから、もう今それを払いなさいと。そしたら午前中来た人、ね、その人の王は断って、あなたに貸すからって言って、その場でサインしてその場で貸してくれたんです。これはもう本当に神様の導き以外にはないなと僕たちは思いました。そしてすぐにここを借りるように、しました。1階のこれ、これは何て言うんだろう、玄関から入って広い部屋、広いとこがあって、この手前の方に、 ダイニングというのかな、うん、があって、向こう側にキッチンがあるんですね。クーラーが2つもついてるんです。僕の人生の中でこんな素晴らしいところに住むのは初めてのことでしたけどね。はい。で、家の周りにはね、こう、ウォンカフェって言って、コーヒー屋さんがたくさんあるんです。ベトナムにはコーヒー屋さんがたくさんあります。いつも男の人がそこで皆さんお茶飲んでます。女の人はあまりいないですけどね、男の人は飲んでます。3番目の神様の導きを確認。これは、ベトナムは15日までは日本人はビザなしで滞在できるんですね。で、それ以上滞在したい場合には1ヶ月、3ヶ月のビザが、これは簡単に取れる、申請すればね。で、6ヶ月以上になると、やはり会社で働いてるとか、そういった証明書がないとダメなんです。でもその3ヶ月のビザも、更新、ずっと更新できたんですけども、僕たちが行った2014年からは更新ができなくなったんです。一回外に出なくちゃいけない。そして僕たち困りました。どうしてビザを取ろうかな。でも知ってる会社もないし、頼むこともできない。そしたらじゃあ会社を作ろうということになったんですね。そしてこの左側の緑ちゃんという子が、この子は大家さんの姪っ子なんですけどね。その子は先生、じゃあ会社作りましょうよ。そして会社の手続きをすべてやってくれたんです。そして、会社設立ができて、してそれをもとにビザの申請。このビザの申請も彼女がすべてやってくれたんですね。そして僕たちは、長期の滞在ができるようになったんですね。僕たちはまさかそういったね、ビザを取ったり、会社を設立するのに、大家さんの姪っ子の女の子が全部できると思いませんでした。でも、神様の導きだと僕たちは思っています。聖書の中にアブラハムがイサクを捧げた時に、ね、死の山に備えあれという話がありました。もうすでに僕たちが行っている時に神様は備えをしといてくれたんですね。これはもう間違いないということで、僕たちは日本語の勉強をすることになりました。ベトナムの交通事情、これは皆さんね、もうテレビでご覧になって、もうオートバイがもうすごい勢いで走っているのをご覧になったと思いますね。ベトナムでは、タクシーかまたは、オートバイしか交通機関ないんですね。最近バスが通ってくるようになりましたけども、僕たちもオートバイを買いました。ベトナムでは 50cc のオートバイは免許いらないんですね。で、なおかついいのは何人乗ってもいいんです。まあ僕たちはちょっと LL サイズですから2人乗れば十分ですけども、50cc の車、オートバイに2人乗って、もうオートバイがヒーヒーヒーヒー言ってましたけどね、もう坂道に行くと登らないんです。でもトロトロトロトロね。ベトナムではこれ 50cc 以上の場合には、免許が必要なんですけど、ベトナム語はわかりません。外国人はほとんど無免許で乗ってます。捕まった時には、当然ベトナム語は喋れませんから、日本語か英語で喋ればいいと。そうしたらお前さんも困って、もう行ってもいいよって。もしどうしてもダメだったら、20万ドン払えばいいって。20万ドン1000円なんですよ。だから財布出して1000円ポッと渡すと許してくれる。まだ賄賂の世界なんですね。はい。そして、12月から3月ぐらいまで雨が降るんですね。もう雨季に入るんです。でも交通機関はタクシーとオートバイしかありません。僕たちもオートバイ、こんな格好でオートバイに乗りました。カリフォルニアにいた時には冬になると雨がたくさん降るんですね。それでもう本当冷たい雨の経験をしてるんで、最初はとっても僕も嫌だったんですけど、そんなことはないんですね。熱帯地方の雨は気持ちがいいんです。もう運転してても、もう暑くないしね、帰って涼しいぐらいで気持ちがいいんです。でも皆さんもベトナムに帰ったら、ぜひオートバイに乗って雨の日に運転してみてください。気持ちよさがわかると思います。これで二人乗りして、ただ雨の日はね、スリップして危ないんで、あまり僕たちは乗りませんでしたけど、僕たちが行ってるのはリータンケット教会、リータンケットニアタって言うんですけども、ダナンにある教会なんですね。昔はティンランというか福音教会も大きな教会が多かったんですね。でも1975年ベトナム戦争終わってから、社会主義になってからね、教会によっては非常に狭いところに追いやられたり、いろいろしているところがあって、この教会も 路地を入っていって、この奥のところに教会があるんですけどね、これ教会の内部ですね。長老さんです。一番右端の方が牧師先生です。これが伊佐君って言うんです。僕はベトナム人の名前っていうのは難しくて覚えられないですね、まずね。で、まあ読めるのはなんとなく読めるんだけど通じないですね。ですから知り合いには全部日本語の名前をつけています。クラスの子たちはみんな当然日本語の名前を持ってて、この人は教会でクラス関係ないんだけど、彼の意味を何か聞いたら多分イサオっていうね、漢字も分かんないんですかね、皆さんね。まあ適当につけて、彼はイサオ君、イサオ君って呼んで、ワールドビジョンで仕事してるんですね。時々いろいろワールドビジョンの方の仕事でいろんな行事をやってます。彼は香港に亡命して、中学生か高校生の時にね、それでまた戻ってきたという話があります。今度時間がある時にはお話したいと思います。日本語クラスいよいよ始まりました。この子たちは全部教会、ダイヤホテルの従業員の人たちです。みんなでお勉強してます。勉強終わると必ず晩ご飯を出しました。家内が今キッチンで晩ご飯作っているところですね。ここで彼女たちがみんなご飯食べてます。どういうわけか男の人は一人もいません。どこの会話教室、日本語でも英語でも何でも男の人は少ないですね。みんな辞めていっちゃいます。本当に男は育児がないと思います。あ、ベトナムの女性とってもよく働きますよ。日本の女性まではいかないかもしれないけど、とってもよく働きます。お嫁さんに住んだら日本の女性かベトナムの女性がいいと思います。はい、これは誕生会かなんかですね。この先ほどから出てきている緑ちゃんですね。この子が、初めて教会に行くときなんですけども、僕たちが教会で賛美をしてくれと、日本語で賛美をしてくれというふうに頼まれたんですね。そして今賛美の練習をしているところなんですけども、彼女がじゃあ明日教会に行くかって言ったら、ぜひ行きますって言って教会に初めて来たんですね。もうとっても嬉しかったです。で、彼女は今日本でも教会に時々行ってます。さて、この人はベトナムの警察官なんですね。今まで家で日本語を教えてたんですけども、みどりちゃんが警察の方から警察証明書を出しなさいと。で、ホテルに泊まるときは必ずパスポートをホテルに預けなくちゃいけないんですね。ですけど一般のアパートだとか家に住む場合には、その警察官が来て、この人は間違いない、問題ないだということを調べるんですね。で、その警察証明書をもらわなくちゃいけないんで、警察に行って話をしてたら、あなた方はあそこで日本語を教えてるだろうと。で、日本語を教えてるだろうって言われて、彼女はまずいかなと思って、いやいや教えてませんって言ったんですね。それから2週間、警察、この警察官じゃないんですけどね、その警察官写真撮れないんで、その方がうちのちょうど家の前にあるホテルのロビーに椅子が置いたんです。そこからうちの玄関が見えるんですよね。そこで2週間ずっと張り込んでたんです。で、僕は別に警察に対抗しようなんて思ってないし、福音をね伝えられればいいかだけだからっていうんで、すぐ教会に行きました。で、教会に行ったら牧師先生が、じゃあ会議室を使いなさいということで、教会で勉強するようになったんですね。この子は一番右の子は歌えちゃんっていうんですけどね、9歳か何か一番、年の若い生徒です。まあこれはクラスの状況ですね。火曜木曜水曜金曜、それから火曜と日曜と、こんな感じでやってました。ベトナムではなかなかクリスマスのポピュラーじゃないんですね。聞いてみると、なんかノエルっていうふうに言うらしいんですけども、この時は教会のクラスでみんなで、パーティーをしようということで、みんなが食べ物を持ち寄って、そしてこれから始まるところなんですけどね。作ってくるよりも買った方が安いから、みんな買ってきて、プラスチックのケースに入ってるんですね。何をするかと思ったら、なんか床の掃除を始めたんですね。そしたら3、40人いたんですけども、全部入れないからって言って、椅子に座れないからって言って、下を掃除して、床がテーブル代わりになったんです。そしてここに食べ物を並べて、で、こんな風にしてみんなでクリスマスをお祝いしたんですね。 はい、これ買い物ですね。ちょっと生活ぶりを、今この写真はこれ市場というところなんですけども、この中にいろんなものがあるんですけども、ちょっと郊外に出るとこういったあの屋台みたいなところで売ったり地べたにしたり売ってるんですね。で、肉なんかも新鮮な肉ですよね、テーブルの上で売ってるんで、日本人だとちょっとね、買いたくないなと思うんですけども、朝仕入れてその日に売るんですから、とても新鮮で、問題ないです。で、左側の方では魚を売ってます。これ野菜ですね。この右下の写真よく見えませんけども、ここでは生きた鶏も売ってます。ある時教会でのクラスでね、女の子が、先生これお母さんからあのプレゼントですって持ってきたんです。していただいたらね、なんかあったかいんですよ。何かなと思って。で、中ポッと覗いたらね、鶏が入ってたんです。生きた鶏が。でも僕ちょっとね、鶏できないんで、すいません、これじゃあお母さんに言ってあの肉にしてくださいねそれでもらって、してもらったんですけど、この鶏っていうのはね、生きたままで売ってるんですよね。あの、日本では池作りって言って、あの水槽の中に魚入って、これ食べて刺身にしてくださいってあるんですね。ベトナムでは、レストランの前に鶏のカゴが置いてあって、じゃあこの鶏やってくださいとかいうのがあるんですね。とても美味しいですよ、地鶏で。はい、これがビッグシーというマーケットですね。ただ一軒だけのスーパーマーケットです。これレストランです。海鮮のレストランですね。ダナンというのは漁港があって、もう新鮮なイカとか貝とか、それからあとエビとか毎日上がってきてるんです。とても安くてとても美味しいです。これ右側、こちらの方が左側の方がミークワンって言って、ダナンの、ま、名産というか特産なんですね。皆さんのフォーっていうのはあのハノイの食べ物なんですね。で、この右側の方はブンボーって言って、これもハノイの方の鍋料理ですね。だいたいこれが、4万5000ドン、250円ぐらいの値段で食べられます。左側は多分150円ぐらいだと思います。ベトナム、先ほどの教会もこのベトナムクリスチャンミッションというところに、所属してるんですけども、この左右側の2人オンバーモクスーというんですけども、このロイ先生ご夫妻なんですけど、今年85歳になられる方、後ろにいる方が、リータンキーの教会の先生なんですね。ここに招待されて、いろいろ話を聞きました。ここでは新学校の設立計画があるということです。これ右側のとこは土地ですね。まだ建ってません。はい、そして、これを言った形になりますよっていうふうなことなんですけども、これが2008年に撮った写真なんですけど、いまだにまだあの出来上がっていません。っていうのは非常にあのやっぱり収入が少ないので、献金額もとっても少ないということで、なかなかうまく資金が集まらないということです。多分土台だけが始まるかと思いますね。はい、これは山岳民族のサポートです。これは先ほどお話ししたあの教会、ダイヤーのホテルの ご夫妻が行っているダナンの大聖堂の教会ですね。ニアターコンガーというところなんですけど、ここの、アン先生、出てないか、このアン先生って一番左に出てるんですけども、この方が山岳地方に行ってずっとそこで駐在して、そしてこの子たちの世話をしてんですね。なんか自転車が欲しいとかいう話もしてました。僕たちも毎日月献金して、そして、着なくなった着物を洋服をあげたりしてますね。この子は、病気なんですけども、医者がいなくて、ちょっと皮膚病が出てますね。右側の人はお腹が大きくてバナナを今売って帰ってきて、一休みしているとこじゃないかと思いますね。この方たちは本当に貧しい生活してます。僕の母教会から、宣教チームが励ましに来てくれました。これはホイアンというところですね。文化遺産です。これもそうで、この世界遺産ですね。これミソンというところですけど、ここに、来てくれました。多分これ皆さん興味があると思うんですけども、ホーチミンの東南にあるリゾートというところに訪問したんですけど、ここにはブンタオというところがあるんです。このブンタオというのはご覧になると分かると思うんですけど、あそこにね、なんか立ってますよね。リオデジャネイロの、リオの、キリスト城ありますよね。あれと同じように高さが30メートルあるんです。 僕たちもベトナムを引き上げるときにいろいろ人の話を聞いたらこういうのがあるんだよっていうんで、じゃあぜひ見に行きたいっていうんで、ホーチミンまで行ってここまで行って見てきました。まあカトリック系なんで、まあみんなそうですね。ベトナム、あ、ブラジルもそうですね。で隣にマリアさんの像もありました。そして日本からピアノとバイオリンで、コンサートツアーに来てございました。たくさん見てくれました。この中には日本人学校の先生も含まれています。右側の方はうちの生徒たちですね。そしてフォアバンにあたってフォアバン教会ですね。ここはあちこち点々としてるんですけども、ハンセン病の患者の人たちが多いんですね。ですけども、その都度何かその教会立っているところにホテルが建つとかいうと動かされてあちこち行ったりしてるんです。そして、去年、政府から土地をもらいました。そしてその土地を今年の1月から、工事を始めなかったらもう没収するぞという話になってね、お金が集まってないんだけど自分たちが今お金集めた分だけで、教会を建てようってことになったんですね。でここでもコンサートしていただきました。これが教会の見取り、外装ですですね。この左側のところまで今出来上がってるんですね。そして1階はきちっとこう整備できるらしいんです。その、お金までは、なんとかなったんだけど、まああと、1000万円ぐらい足らない。で僕が行っていろいろ話を聞いたら、ぜひ、日本の方々に協力してもらえないかというふうなことを言ってました。まあ僕たちも献金してきたんですけど、ちょっと金額は黒くしてありますけども、彼らがありがとうということで、そのハンセン病の人たちがね、この写真を送ってくださったんですね。最近のニュースということなんですけど、この渋谷にある渋谷福音教会、金英吉牧師っていうんですかね、ちょっと分かりません。それから副牧師アーサーですね。彼らの教会、このみどりちゃんと陽子ちゃん、それから左から2番目の春子さん、この人たち、この春子ちゃんは去年おととし行かれて、陽子ちゃんとみどりちゃんはその前の年行ったんですけども、この子たちがこの教会に行くようになったんですね。一番右にいるアーサー、これはこの人は、本先生と同じように、フーラ神学校で勉強して、そして毎週毎週シュラムキャゴスペルシュラムチャーチの方に来られてたんです。それで日本に帰られたということだったんで、その教会を紹介して、でこの陽子ちゃんは非常に真面目で、韓国の女性から毎週、聖書の学びをしているということでした。しかし今もうベトナムに帰ってきてますけどね。この左側の香里ちゃん、これ旭川ですね。この子も全然もうクリスチャンとのことは知らないんですけども、いろいろ長いお付き合いしているうちにぜひ教会に行ってみたいということになって、先週の日曜日から旭川のキリスト教の教会に、福音教会に、行っております。先生カレーが美味しかった、教会というのはカレーが美味しいんですね、いや多分来週は違うもんでるよって、来週なんて書いてあった、あった、来週はパンですと言ってましたまあそして先生洗い物して帰ってきましたからって言うからね、あよくやったよくやった、とっても楽しかったっていうんでね、教会に行ったら本当にいい人がたくさんいるし友達もたくさんできるからということでね行ったんですね。で右側にいる二人、眼鏡かけた子は光ちゃんって言って、先月から日本の大学に留学して、岡山、その隣のつぼみちゃんっていうのもこの子は去年、来たんですけど、この子は先ほどお話ちょこっとしたら岡山の方の教会、うちの教会どうですかって聞いてくれたんですけど、この彼女がいる高橋っていうのはものすごい田舎なんですよ。だからちょっと難しいなということでね、まだ見つかってないんですけども、このメガネのかけてる光ちゃんはカトリックの信者なんです。でもカトリックの教会がないからっていう話をお母さんにしたら、どこでもいいから行きなさいって言われたっていうんで、プロテスタント教会を今紹介しているところです。最後になりますけどこの真ん中にいるカオル君、この子だけです、男の子で続いているのは。もうだいぶ話ができるようになりました。そして右側の陽子ちゃん、先ほどからね教会行ってる子なんですけども、この子も今年の3月にダナンに帰ってきました。そしてさつきちゃんっていうのはこのカオル君のガールフレンドなんだけど、この子も日本語の勉強して彼女たちも教会に行くようになったんですね。 ベトナムっていうのは儒教の思想の強いところで、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとっても大切するんですね。ですから彼らが仏教徒だとすると、とてもそれを変えていくっていうのは難しいということなんですね。まあ僕たちは平気でね、皆さん祈ってくださいってね、神様を受け入れるように祈ってくださいとか言うことを言うんですけど、ベトナムの方ではあんまりそういうことを愛に言えないようですね。本当に確信持つまではなかなか洗礼をするということがないようです。クリスチャンファミリーの人たちはね、全然問題なく洗礼を受けていくんだけど、彼女たちは、彼らはなかなかこれからも時間がかかるんじゃないかなと思うんですね。そしてこれからなんですけど、今までは日本語の本当の日本語だけの勉強だったんですけど、今度からは日本語の子供用のバイブルを使ってね、そして、皆さんに日本語の勉強をしながら少しでもイエス様の福音を伝えていければいいなと思ってんですね。今までは伝えようと思っても話もできないですから話しようがないんですけど、今度は彼らがね、いろいろ通訳をしてくれるんで、もっともっと、イエス様の福音を伝えるチャンスが増えると思います。ダナンはいいとこですよ。ハノイとホーチミンは本当にね、もうゴミゴミして、喉が痛くなるようなとこですけど、ダナンはとってもいいとこですから、ぜひ皆さんね、一度ダナンに遊びに来てください、ね、僕が食事代全部出しますから、ね、安心して来てください。そして僕たち二人を励ましてください。以上です。お祈りします。天の地の神様、今日も恵みを感謝いたします。今日は土浦恵み教会の兄弟姉妹たちと福音を述べさない伝えなさいという題でメッセージをいただきました。本当に僕たちは出て行って伝えること、とても大事なことです。決して海外に出ることだけではありません。家を一歩出たら、教会を一歩出たら、福音を伝えるチャンスはたくさんあります。どうぞ神様、この日本 1% と言われていますけれども、今 1% が切っているような状況にあります。私たち一人一人がたくさんの方々にあなたの福音を伝えることができますように、どうぞあなたが一人一人を強めてくださいますようにお願いいたします。そして日本中が救われ、また世界中が救われ、リバイバルが来ることを、そしてイエス様の来ることを待ち望むことができますように、どうぞあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを感謝して委ねて、イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アメン。
それではメッセージに応答して共に賛美をいたしましょう。教会福音賛美歌473番になります。ご無理でない方お立ちください。 はい、それでは2019年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
といたします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがここに集まれました一同と永遠にありますように。アメン。
以上をもちまして第3礼拝を終了いたします。